小池和樹のグダグダラジオ。この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りしています。
はい、始まりました、小池和樹のグダグダラジオ。前回1周年記念ということで、まあ多分12回ぐらいだったと思うんですけど、まあじゃあね、ほら今年も13回目、ちょっと気合い入れて頑張っていきたいと思うので、皆さんこれからもこのグダグダラジオよろしくお願いします。はい、そんな感じで、じゃあね、まあこれ去年も俺話した記憶あるんですけど、もう夏なんですよね。今もう7月なんで、まあこれから学生さんたちは夏休みが始まり、サラリーマンの人はまあ夏休みないからね、お盆休みぐらいしかないんで、まあ頑張って暑い中狛犬電車に揉まれたりしてね、こう朝から頑張ってると思うんですけども、まあね、俺ちょっと、まあこれは諸事情であんま言えないけども、若干3日間ぐらいプチ夏休みができたんですよ。ね、まあお盆休みとほら別に、まあ普段俺結構がっつり働いてるんで、その俺にとってはなかなか貴重な3日間なんですけど、まあ俺の予想だと大体寝て過ごしますね。まあ、ちょっとほら夏だから親父と一緒にビールでも飲んで、で、まあ、ちょっと眠くなったら寝るみたいな、ちょっとグダグダしたもうラジオもう私生活もあんま変わんないんだろうって思うかもしんないけど、まあちょっとそんな感じの、まあこうほのぼのした幸せな日常をちょっとね、休日に取り入れてしっかり休養したいと思います。はい、まあ俺のちょっとね休養の話はそんな別にいいんですけども、そうなんですよ、この間ちょっとすっごい経験をして、その話をちょっとしようと思って、ちょっとね、なんかちょっと若干自分の中で、ね、ネタ的要素も含めてちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、その俺前回シンプルボイスさんでライブやるって6月のラジオで言ったと思うんですよ。で、まあ当日行くじゃないですか。まあその時は全然雨も降っていなくて、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
まあ別に晴れてたわけじゃないんですけど、なんかそんな雨降るだろうってほどなんか雨雲があるわけでもなく、まあ普通にリハーサルやるために午後3時過ぎぐらいに行ったんですよ。で、まあ前の人がリハーサルやってて、その前やってた人小出あゆみさんなんですけど、まあいつもの抜群の歌唱力をリハーサル中に聞かせていただいて、でまあそれはまあいいじゃないですか、それをまあ置いといて、でまあじゃあいざ僕の番になったわけですよ、リハーサルが。で始めるじゃないですか。で普通にまあ歌って4曲目歌い終わるぐらいに、なんかスピーカーからすごいザーって雑音が聞こえてるんだと思って、そしたらさ、実はスピーカーじゃなくて雨だったんですよ。でその代官山シンプルボイスさんはなんと地下にありまして、まあ勘のいい方はお察ししてしまったかもしれませんが、そうなんです、水没してしまったんですよ。そう、なんかちょっと、いやなんかちょっと稲川淳二さん風に決めたかったんだけど、ちょっと失敗したな。まあそう、水没してしまい、そのまずカラパレさんの秋色さんがあのリハーサル前にこう来て、外すごい雨降ってるよって言ってて、シンプルボイスさんの階段の入り口のところ見たらもう滝みたいになってるんですよ、雨がバーッつって。でこれ外出れなくねっていう話になって、でとりあえずシンプルボイスさんに水が入ってきちゃうからドア閉めようっつってドア閉めたんですよ。でしたらもう見る見るうちにドアにこう水が溜まってって、でまあでも入り口の方はそれでなんとか収まってたんですけど、今度楽屋口の裏口の方からいきなりステージにかけてこう水がバーって流れてきて、とか言ってみんなでちょっと大騒ぎになって、楽屋見に行ったら楽屋の裏口開いてたんですよね、ドアが。でしたらもうそっからもう垂れ流しのようにこう水がバーって入ってきちゃって、とりあえず閉めて、でもよくよく考えたら閉めたら水圧で開かなくなるじゃないですか。でどっちもドア開かなかったんですよ。で俺ら閉じ込められちゃって、でもその2その 裏口のドア閉めてから2分後ぐらいに、その裏口にこうガラス張りになってて、そのガラスが横から全部外れちゃったんですよね、水圧でバーンとかって。そしたらもう一気になんかもうふわーっつって、あの沈没船が沈没したかのように水が入ってきて、で秋広さんは若干死にかけるっていう、なんかあと1分間遅かったら絶対ガラスの下敷きになってたんですよ。でまあよく今もう結局出演者の人もスタッフの方も誰も怪我もなく、まあだからこう、まあ、笑い話というか話せるんですけども、まあ、もう当時はすごいびっくりしましたね。まあ俺ちょっと自分の中ではすごい冷静だった自信あるんですけども、こうみんながキャーキャー言ってる時は自分の荷物だけ持って写真カシャカシャ撮ってたんでちょっとなかなかそう図太い神経持ってるんだなって自分でちょっと再認識しましたね。俺もっとビビると思ってたんですけどね。でも本当になんかあのタイタニックみたいなイメージ的にはそんな感じでしたね。だからもう膝の上ぐらいまで水来ちゃうし、窓開かないしどうしようと思って、俺いざとなったらその外れたガラスから脱出するつもりだったんですけど、でもそのカラパレの結城さんが入り口のドアをこう思いっきり引いて開けたわけですよ。そしたら水バーッと入ってきて、でも雨止んでてそれ以上もう水が入ってこなかったんで、そのままみんな濡れながら階段登って、まあ見事脱出したんですけども、まあこれほんとお客さん入ってる時じゃなくてよかったんですよね。もうリハーサル中でまあ人も少ないし、まあうちのアーティストさんだけしかいなかった、まああと PA さんとかこうスタッフさんしかいなかったんでよかったけど、お客さん入ってる時だったらもうやばかったですね。絶対パニックになってるし、人口密度高いから、もう多分みんな我先にと逃げようとして、まあ絶対怪我人も出てたんじゃないかなと。まあそんぐらいひどかったんですよ。まああのFacebook とかで写真、水没した時の写真ちょっと上げてるんで、まあ他のシムズのアーティストさん、一緒に共演する予定だったリコさんとかあゆみさんとかゆうきさんとかあきらさんとか、まあみんな写真載っけてたんで、まあよかったら見てみてください。多分見る写真見ると、話だけだとなんかあんま分かんないだろうけど、写真見るとちょっと壮絶さが分かりますね。あのドア閉めた瞬間1分ぐらいで自分の胸ぐらいまで水溜まりましたからね、外のドアに。まあそれはよくよく考えたら、あのガラス破裂もするだろうと、まあ、そんなに怖い体験をしたのに、まあ怪我なかったからこう笑って喋れますけど、まあでも逆に言ったら普段絶対できないような経験をさせてもらったというか、まあそうですよね。まあ絶対みんなないですよね、そんな自宅水没してなんか脱出しましたみたいな、そんな話俺はまあどこ行ってもあんま聞かないんで、まあ多分普通ではみんなできないような経験をちょっとさせていただいたんじゃないかなと。ある意味ライブより貴重な体験だったと思うんで、ちょっとでもそう考えて俺外に脱出してから、なんかあのまあみんな安心するじゃないですか。でふと考えてたんですけど、まあ一瞬の雨であんだけなってしまうってことは、あの震災の時の津波ってどんだけ怖かったんだろうなって思って、だって自分より一番波高いとこ30何メートルとかのビルじゃないですか、ビル降ってきてるようなもんですよ。だってそりゃ怖いでしょうって思ってて、でちょっとその震災で怖くなってしまった、あのトラウマというか水に対して怖くなってしまった人に対して何かこうしてあげたいなって、まあしてあげたいなって思ってただけで別に何もできてないんですけど、まあでもちょっとしてあげたいなって思えた、こう自分の心が成長したことにもちょっといいな、いいなっていうかいい経験だったなって思いましたね。はい、まあこうね、まだ梅雨明けてないけども、まあやっぱ自然災害って怖いから皆さん十分にお気をつけて夏休みを楽しんでくださいね。はいまあそんな感じでちょっとね、まあこれ若干こう身内ネタみたいになっちゃうから、今俺が吹き出した理由はちょっと言わないでおきますね。はい、まあはい、まあそんな感じで、やっぱ夏って言ったら水、まあ雨は梅雨は夏前なんで、 まあ関係なくはないですけど、やっぱ海ですよね。水って言ったら海、プール、まあでもプールはやっぱ人工的に作られたものだから、まあそれなりに目が行き届いてるというか、まあちっちゃい子はこうは確かに溺れたりしちゃう危険性も、まあ大人に、大人でももちろんあるんですけども、まあ、監視員がいたりだとかってこういろんな配慮がされていると思うんですけど、海ってやっぱこうほら地球じゃないですか。地球の大半は海でできてると言っても過言ではないぐらい海いっぱいあるから、ほらそんなに監視員つけたらお前監視員何億人つけなきゃいけないんだよって話になっちゃうじゃないですか。でまあ有名なこうビーチとか行くと、なんかあのちょっとブーメランパンツ履いたサングラスかけたいいお兄ちゃんが変な台の上に乗って見てるけども、まあ、あんな一人であんな広いビーチ見れるわけないじゃないですか、正直。だからやっぱ自分で気をつけるしかないんですよ、水の事故って。まあ俺ちょっと水の事故に関してはすごい苦い経験があるんで、まあ人よりは水の怖さは分かってるつもりではいるんですけども、やっぱまず第一にバカなことをしてはいけない。絶対に自分でできるって思っててもできないことって多いんですよ、多いんですよって、なんかすげえ自分に言ってるみたいで若干恥ずかしいけども、そうなんですよ、思ったより多いんで、まあなんかちょっと拍手入っちゃったけども今でもそうなんですよ、自分でこれ例えば俺は 100m プールで泳げたから海でも 100m 泳げるっていう理論は全く通じないんですよ。だってプールは、まあ、正直溺れてもすぐ助けてくれる人がいる状況だし、まず波ないし水きれいだし、海なんかだって波あるし水、まあ場所によっては沖縄とか行けばきれいかもしれないけど、でもそんなにこうほらゴーグルとかつけたってずっと遠く見えるわけじゃないじゃないですか。で距離感覚つかめないし深いし、そうやっぱ自分その状況がただ泳げたっていうことが 100m 泳げたってことの事実よりその他の状況が違うってことの方が多いので、まあ、実際まあ多分海で 100m 泳ぐって相当難しいんですよ。なんでこう無理はせず、まあ浮き輪だったりあのライフジャケット、あの浮くやつあるじゃないですか、あれ着たりとかで、まあ、十分安全面は気をつけて、安全面さえ気をつけて事故とかがなければあれほど楽しいアウトドアの遊びはないので、まあ皆さんぜひ十分に気をつけて、まあ何回も言ってますけど楽しんでみてください。はい、まあそんな感じでね、もうそろそろほら尺ないから、この番組はネットでバックナンバーを公開しています。 WW ラジオで検索、あとこの番組宛てにメッセージを送りいただくと抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。ぜひ送ってください。はい、もうあとね何秒かしかないんで、まあ俺が今日ラジオで言いたかったことは、夏は楽しいけども十分に安全面を気をつけて、もう思いっきり楽しんじゃってくださいってことです。小池和樹でした。また来月です。バイバイ。
人の心の隙
かかって